afternoon.
皆さん、こんにちは。こんにちは。
Everyone have message notes ready?
皆さん、このメッセージノートお持ちですか？お手元にありますか？
Today's topic is, the title is, You don't know what is next.
今日のメッセージのタイトルは、次に何が来るのか、あなたは知らないっていうタイトルです。
And how many of you, you don't know the future? Raise your hand. You don't know the future?
自分の未来を知らない、わからないっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか？
Well, the ones who didn't raise your hand are in trouble.
もし今手を挙げてなかったら、きっとこの先大変になってしまうと思います。
Because nobody knows the future except God.
どうしてかというと、神様以外、私たちのこの先、将来、未来をご存知の方はいらっしゃらないんですね。
The good news today.Is that we're going to be talking about trusting God when you're surrounded by uncertainty?
今日のメッセージは、その私たちがもう不確定、どうなるかわからない状況の中で神様を信頼していくっていう話です。
So I think this is true for all of us that many people say that we're living in uncertain times, right?
だから今も手を挙げてくださった方たくさんいたように私たちは本当に不確実な世の中で暮らしていると言えると思うんですね。
We have a good word and the first point is walk by faith and not by sight.
で、まず一つ目のポイントです。見えるものに頼って歩むのではなくて信仰によって歩む。
2 Corinthians 5 verse 7 says this.
コリント人への手紙第2の5章7節にこう書いてあります。
For we live by faith and not by sight.
私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。
I was reading about this man who decided to go to Calcutta to work with the ministry of Mother Teresa.
私ある人のお話をつい最近読んだんですけれども、で、この人はそのマザーテレサの運営している施設にで働くためにカルカッタに行ったっていうその人のお話なんですね。
So he'd be there for three months in Calcutta working together.
でカルカッタで3ヶ月滞在してそのマザーテレサの施設で奉仕をするということです。
And he was very excited because the very first day he met Mother Teresa.
で彼はもう本当にこうワクワクしてたんですね。でまずもう着いてすぐの1日目にマザーテレサとお会いすることができたそうです。
And she asked him, "What can I do for you?"
で、マザーテレサが彼にあなたのために私は 何をしましょうか、何ができますかというふうに聞いてくださったそうです。
And he explained his situation that he came from the U.S. and that he was really wondering about the future for his life. What like he wanted some clarity.
で彼はこういうふうに言いました。もうものすごく遠く離れたアメリカからカルカッタにやってきて、そして自分のこの先何をしていったらいいのか、どうしていったらいいのかっていうことが分からなくて、その明確さを求めて、はっきりそれが分かるように見えるようにと思ってここに来ましたって言ったんですね。
So he felt this was his chance. She's asking, what can I do? And so he said, please pray for me.
だからそのマザーテレサが私があなたのために何かできることがありますかと聞いてくださったので、どうか私のために祈ってくださいと言ったそうです。
And she said, what do you need prayer for?
で、じゃあ何のためにお祈りしたらいいですかというふうにマザーテレサが聞きました。
Pray that I have some clarity.
で、彼はこういうふうに言いました。その明確にこの先のことが自分が明確に見ることができるようにどうか祈ってくださいと言いました。
And she saidClarity is the last thing you're clinging onto, and you need to let it go.
マザーテレサの答えはこうでした。明確さ、この先がはっきり見えるようにっていうことを求めるのは、最後の最後にあなたがしがみつくことです。そのことを手放すべきですというふうに言われました。
And she said, "No, I won't pray for that."
そのこと、その明確さを求めては私はあなたのためには祈りませんとはっきり言われました。
And then she said, "But you know."I always thought of you, Mother Teresa, as someone who has clarity.
そこで彼はこういうふうに言いました。私はいつもあなたの働き、マザーテレサの働きを見て、常にどこへ向かっているのか、先がはっきりと明確に分かって進んでおられる方だというふうに思ってきました、というふうに言いました。
And Mother Teresa laughed.
そしたらマザーテレサは笑ったんですね。
She said, I've never had clarity. What I do have is trust.
私は明確さなど持ち合わせたことは一度もありませんと、マザーテレサは言われました。私にあったのは信頼することだけです。
And so, I will pray.
だから、じゃあその信頼、あなたが信頼して歩むことができるように私は祈りますと言ってくださいました。
I will pray that you have trust in God.
あなたが神様に信頼して歩んでいくことができるように祈ります。
And we're often tempted to trust in what we can see.
私たちは自分が目で見えることに信頼して進んでいくっていう傾向があるんですね。
And not fully trust God for our future.
そして将来に対して完全に神様を信頼して歩むっていうことを忘れがちです。
But our lives shouldn't be shaken when we face unexpected challenges.
でも私たちが人生歩む中で予期してなかったことが、困難が降りかかってきたときに、そこで私たちが揺さぶられる必要はないんですね。
When all people around us are telling that the future is going to be really difficult, it shouldn't shake us a bit.
私たちの周りの人がもう将来がない、先が見えない、先がないっていうことを口々に言ったとしても、私たちはそれで揺るがされることはない、必要はないんですね。
And we shouldn't seek.Other people who we feel like they're in touch with God, so we'll ask them to tell us our future.
また、その自分たちの将来、未来を求めて他の人に頼る必要もないんですね。この人は将来が見えると言ってるから、その人に話を聞いてみよう、その人に頼ってみようという必要はないんです。
But to seek God, who He knows the future.
そうではなくて、未来をご存知の神様に私たちは信頼を置いて歩むべきなんです。
But the thing we don't like is he doesn't tell us the whole future. He only tells us the next step.
私たちが苦手というか嫌なのは、全部を神様がこの先こんなことがあって、こんなことがあって、こんなことがあるって全部教えてくれないんですね。次のステップの一歩だけ見せてくれたりするんです。
And so we try to take shortcuts and get some information somehow else.
で、先の一歩しか見えないと、もっと先も知りたいと思って、何か近道がないか、他の手段がないかというふうに探してしまいます。
And point two is, don't take a suitcase full of stuff.
Go ahead. 二つ目のポイント。ぎゅうぎゅうに詰めたスーツケースを持っていかないで。
And point two is that, Jesus told his, disciples,Not to take extra provisions with them as they went to preach the gospel.
イエス様は弟子たちに、その、行きなさい。しかし余分なものは持って行ってはいけませんというふうに言われました。
In Matthew 24:35, we can read that.
マタイの福音書の10章9節から10節のところに、書いてあります。
Matthew 10:9-10.
マタイの福音書10章9節から10節。
It says, this is Jesus speaking. He said, Do not get any gold or silver or copper to take with you on your, in your belts. In verse 10, no bag for the journey, or extra shirt, or sandals, or a staff, for the worker is worth his keep.
胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。
And why would Jesus say that?
イエス様はどうしてこのように言われたんでしょうか。
Probably, a number of reasons.
いくつか理由はあると思います。
But imagineWhen they're taking off on a journey, they don't know how long or where, what the weather would be like.
でも想像してみてください。その旅に出るときに、弟子たちが旅に出るときに、どれぐらいの旅に、この先どれぐらい旅をするのか、どこに行くのか、どういう場所なのか、何が必要なのか、全然わからない。
to be prepared for anything, they would have to have camels loaded with stuff, and it would be really, it would take longer for them to travel. It would be difficult, actually, to travel with so much stuff.
どこに行くかわからない、どんなところかわからない、そういうところに旅をするのに必要なものを持っていけと言われても何が必要かわからない、なんか何もかも持っていかないといけないような、そんなことになってしまいます。
I don't know about you, but when I travel, my suitcase is pretty big.
皆さんはわかりませんけども、私は旅行に行くとき結構スーツケースにいろんなものを詰めていくんですね。
Especially if I go by car.
特に車で行くとわかっているといろいろ念のためという感じで持って行ってしまいます。
I pack about anything and everything that I can think of that might possibly be needed.
もう、もしかしたらこれがいるかもしれない、もしかしたらこれがいるかもしれないと思いつくものを、もう車で行くとなると何でもかんでも積み込んで行ってしまいます。
My wife, she has such a little bag.
私の妻はちっちゃいカバン持って行くんですね。
You think like, how's that going to help?
でそれ私がそれ見て、そんなちっちゃいカバンで何の役に立つのかなって思うぐらいちっちゃいものを持ってきます。And so she gets cold and I have an extra jacket and I give it to her. で私の妻が寒いって言ったら、私がチャラーンとこれがあるよって言って出してきます。
On hiking, I have two poles and give her one.
ハイキングでも What did you have?
Many times have two poles and...
スティックですね、歩くその杖とかも、あ、はい、これ2つあるから1個、はい、どうぞっていう感じで渡します。
But, anyway, I like to prepare for any eventuality that might come along.
なので私はその何かがあった時のためにっていうふうにいろいろこう持っていくっていうことが割と好きなんですね。
But in fact, I cannot be prepared enough for anything and everything. It's pretty impossible to be ready for everything.
あらゆる状況に対応して、すべての出来事に対応できるものを全部持っていくっていうのは不可能です。
And so it is with our lives that we cannot be ready for anything and every possible thing that might happen.
私たちの人生も同じです。この先の人生にいろんな起こる可能性があると思うんですけれども、それにすべて対応して全部を準備しておくことは不可能です。
And so when Jesus sent out the disciples, they were so light, they were able to stay in people's homes easily and change plans easily. They didn't have a bunch of baggage to worry about on their way.
イエス様がこのように言われて、そして弟子たちはその必要以上のものを持っていかなかったので、どなたかの家に泊めてもらったり、何が必要になったら与えてもらったりというふうに、すごく軽い荷物で旅に出ていった。
But not onlyThat, but perhaps what Jesus was saying is, trust me.
そしてそれだけではなくって、イエス様がおっしゃりたかったことは、私を信頼しなさいっていうことだったと思うんですね。
You can learn to trust in me when you go, and you're not depending on yourselves for every possible scenario that might come up.
すべての可能性に対応して自分がいろいろ考えて準備して持っていくのではなくって、私に頼って歩みなさいということをイエス様は教えられたかったのではないかと思います。
And in that sense, so with us,
私たちも同じです。
That we can't be prepared for every single thing that might come up in the future.
将来を見据えてすべての準備を整えるということは不可能です。
And it'sSo good that God will take care of us.
神様が私たちのことをちゃんとケアしてくださるっていうことを、その神様についていくっていうことは本当にいいことだと思います。
We can trust in Him for the unexpected.
予期しないことが起きても神様に信頼して前進していく。
Point three.
3つ目のポイント。
Is where do we place our trust?
どこに信頼を置くのか。
And, many people, trust that they have a lot of money in the bank.
たくさんの人が銀行にたくさんお金が入ってたら安心してそれを信頼してる、頼ってるっていう人がいます。
Or they say, don't worry, a storm might come because I have insurance on my house.
あるいは 嵐が来ても心配しないで、ちゃんと家に保険かけてあるからっていう人もいるかもしれない。
Or people get married to someone who they think they have a lot of money or they have a good job, so I can marry that person and not worry so much.
あるいは配偶者が、自分の配偶者はお金をたくさん持っているから、なんかいろんな災難が降りかかってきても私は大丈夫だと思っていたりする。
In my case, Sachiko married me when my contract ended, so she had no guarantee because I had no job.
私のケースでは、私の妻は私が仕事が、契約が終わって仕事がなくなった時に結婚したんですね。
Thank you for trusting.
私を信頼してくれてありがとう。
She believed that I could get a job.
きっと仕事をちゃんとまたこの先も与えられるだろうということを信頼してくれてたんだと思います。
And I was believing God.That God would give me a job.
そして神、私は神様が必要な仕事を与えてくださると信頼していました。
And so these things you might have. You might have a bank account, you might have insurance, you might have a good job. These things are tools that can be used.
だから、皆さんもお金があるかもしれない、保険があるかもしれない、いい仕事があるかもしれない。それはすべてその歩んでいくための道具なんですね。
But none of these are things to put your trust in.
でも道具にしか過ぎないんです。その道具を信頼して頼り切って歩むということではいけないんですね。
Because all of those, all of those will pass away.
そういうもの、その物、物質は全部それは消えていきます。
And so when we have something that we put our trust in, whether it be money or a job or whatever.And it's gone. It's not the end.
私たちがそうやって頼れると思って頼ってたものがなくなってしまったらどうなりましょう?
Because Jesus says in Matthew 24:35, the real thing is this: that heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
イエス様はその消えてしまわないことものに関して語られたところがあります。マタイの福音書の24章35節。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。
And in conclusion today,
まとめなんですけれども、
we really want to have more detailed map of what's ahead of us, don't we?
私たちは本当にこう詳細な自分が歩むべき道の地図を持って人生を歩みたいと思ってるんですね。
I have asked people to pray for clarity, just like that man asked Mother Teresa.
私は今までにそのマザーテレサに明確にこの先が見えるように自分の進む道が見えるように教えてくださいと祈ったその人のように私も同じような祈りのリクエストをお願いしたことがあります。彼はその自分のその将来の先のその先にどういうことが起きるのかっていうことを求めていって、でやっとマザー・テレサに会えて、マザー・テレサが言った言葉がそうではなくって明確さを求めるのではなくて信頼しなさいっていうことを言われて、もしかしたらちょっとがっかりしたかもしれないです。
Because I remember when I was in Bible school, when there was a really famous or powerful speaker, I would want a chance for them to pray for me for my future.
私が聖書学校に行ってた時もすごくもう力強い信仰を持ったスピーカーが来たらその人に私を祈ってほしいってすごく思ってたんですね。
I felt like that maybe God would listen to their prayer more than God would listen to mine.
私の祈りより神様はこの力強い信仰の強い人の声の方がもっと聞いてくれるんじゃないかってきっとどっかで思ってたところがあるんだと思います。
ButWhat's pleasing to God is if we ask Him.
でも神様が喜ばれるのは私たちが直接に神様に語りかけ祈っていくっていうことです。
When we trust in Him.
私たちが神様を信頼して歩んでいくということ。
When we develop that relationship directly with God.
私たちが神様とのそのような信頼の関係を築き上げて人生を歩んでいくっていうことが神様が喜ばれることなんですね。
And then what other people say can be a confirmation of what God has already been speaking to us about.
直接神様が私たちに語りかけられたりしたして歩んでいく。で、そして周りの人も何か同じようなことを言ったりして確認、確信を得て歩んでいくっていうことはあると思います。
We ask for wisdom and about our future and Jesus says, follow me.
私たちが知恵を求めて祈るとイエス様は私についてきなさいと言われます。
We want answers from the Lord, and He says, "Trust in me."
私たちがイエス様から答えが欲しいと思って求めると、イエス様は私を信頼しなさいと言われます。
And let's end with this verse from Psalms 62, verse 8.
詩編の62編8節を読んでいきたいと思います。
It says, "Trust in Him at all times, you people."Pour out your hearts to him, for God is our refuge.
民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。
What kind of time is this? Well, it says there, trust in him at all times.
どんな時であっても、民よ、どんな時にも神を信頼せよというふうに書いてあります。
It also says to pour out our hearts.
そしてその後には、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せと書いてあるんですね。
And so when we pour out our hearts, it might include praise and thanksgiving.
私たちが自分の心を神様の御前に注ぎ出すっていうことの中には、賛美、感謝、そういうものが含まれていると思います。
But maybe also some things that we're not really supposed to have in our heart, like worries and fears and doubts and uncertainty.
そして神様の御前に私たちの心を注ぎ出すというものの中には、その賛美や感謝だけではなくって、素直に注ぎ出すときには私たちの心配、恐れ、疑問、不安、そういうものも含まれているんじゃないかと思います。
So pouring out our hearts to God would include that. Lord, I'm worried. I feel anxious.
だから神様に自分の心を注ぎ出すっていう時には、そのような心配、不安、恐れ、疑問っていうものが含まれていて、神様、私は怖いです。私は恐れていますっていうことも含まれていると思います。
And why do we do that? Because it says that He is our refuge.God is our refuge.
どうして私たちがそのようなことをするのでしょうか。それは神様が私たちの酒どころ、避難所だからです。
The real one that we should be turning over those concerns is Him.
私たちの心配、不安というものを全部渡していくことができる神様だからです。
So this is a wonderful time for us to put our trust in Him.
だから神様に信頼を置いて私たちが歩んでいくということができるのは本当に素晴らしいことだと思います。
And that's really what God desires. So if we want to give a present to God for Christmas, it's give Him our trust. I trust in you.
それが本当に神様が喜ばれることなんですね。だからこのクリスマスに神様に私たちは何を捧げることができるだろうかと思ったら、信頼を捧げてください。皆さんが神様を信頼するっていうことを神様に渡していってください。
Just like when I got married andMy wife, Sachiko, she said, I trust you. I don't have a job. And she said, I trust that you will.
私が仕事がなくて結婚した時に私の妻が、私が仕事がないけどって言ったら、あなたを信頼していますと言ってくれたように、同じようにで神様を信頼していきましょう。
Now she's older and wiser, and maybe she wouldn't say such a thing.
私の妻はもっと年が、言っててもっと知恵がついてるから今だったら同じ返事してくれないかもしれませんけども。
Maybe she'll say, get a job first and then.
今聞いたら仕事先にゲットしてから結婚もう一回プロポーズしてくれって言われるかもしれませんけど。
But with God, it's a different situation. It's not a, not, it's, we can trust.
でも神様は違うんですよ。神様は私たちが信頼することができる方です。
We can trust in God.
私たちは神様を信頼していくことができます。
Let's pray.
じゃあお祈りしたいと思います。
Heavenly Father.
天のお父様。
Again today, we put our trust in you.
あなたに信頼を置いていきます。
And we truly do not know the future.
私たちは自分の未来のことを分かっていません。
Even though some of us might feel we do.
それが自分が分かっていると思っている人がいたとしても、やはり分かっていません。
We want to put our trust in you, Lord.
私たちはあなたに信頼を置いて歩んでいきたいと思います。
Because that's when we will not be shaken.
そうするときに私たちは揺らがされることがないからです。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
Today's a wonderful day. It's a communion Sunday.
で、今日は、聖餐式をする週ですね。
And so I'd like to take some time to thank Jesus for what he has done for us.
少し私たち静かな時を持って神様が私たちにしてくださったことをそれを少し思い返していきましょう。
So right now we'll be passing around the cup and the bread right there.
今パンとジュースを配っていきます。
And we'll look at Matthew verse 26 to 28.
マタイの福音書の26章26節28節までを読んでいきます。ブドウジュースとパンどうぞ配ってください。
While you're receiving that and as we get ready, I encourage you to pray and say, Lord, I trust in you.
今パンとジュース配っている間も皆さん、いろいろ神様してくださったことを思い巡らして、そしてあなたを信頼していきますという祈りをしてください。
Because Lord, after all, if you didn't do what you did on the cross, I would not have eternal life.
イエス様がしてくださったこと、十字架の上でしてくださったこと、そのことがなければ私たちは永遠の命を得ることもできません。
And so, Jesus, when he was with the disciples, and they were eating.
イエス様は弟子たちとこの場面では食事をされていました。
Let's look at Matthew 26:26. He took the bread and he gave thanks and broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body."
マタイの福音書26章26節。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。
So, are you ready with the bread?
皆さん、パンお手元にありますか？
You just take off the top layer.
この上を一枚めくると、透明のフィルムをめくると、なんかおせんべいみたいなやつが出てくるんですけど。
Just like、Jesus gave thanks,
イエス様が感謝を捧げて言われたように、
Let's also give thanks. Thank you, Lord.
私たちも主よ感謝しますと言ってこれを取っていきましょう。
And with that thanksgiving, let's receive what He has done for us.
その感謝の気持ちを持ってイエス様が私たちのためにしてくださったことを受け取っていきましょう。
and take it and
じゃあどうぞ食べてください。
Thank you, Lord, for what you've done for us.
私たちのためにしてくださったことを主よ感謝します。
Verse 27, we continue to read and it says,Then he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. Verse 28, This is the blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.
27節28節を読みします。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった、みなこの杯から飲みなさい。
And only because of this we can be forgiven. What Jesus did for us when we received it, that's the only way we can be completely white as snow without sin.
イエス様がしてくださったことによって私たちは完全に真っ白に清められることができます。イエス様を通してでしかこのことは成し遂げられません。
So though we don't deserve it, we receive it as a free gift because it was given freely to us to have fellowship with God again.
私たちはそれを受けるに値するものではないのですけれども、イエス様がしてくださったことによって私たちは神様に受け入れられるものとされていきます。
So as undeserving, as unholy, because we ask for forgiveness of sins, He's just and forgives us.
私たちがその許しを請い、そしてイエス様がしてくださったことによって私たちは、完全に清められていきます。
And we receive it. Let's take it.
受け取ります。どうぞ飲んでください。
Heavenly Father,
天の父様、
As we continue in offering and worship,
これ今から献金と賛美の時があります。
We just give you all of our trust.
私たちのすべての信頼をあなたに置きます。
and our thanks and praise.
そしてあなたに感謝を捧げます。
we worship you.
あなたを礼拝していきます。
the King of Kings, the Lord of Lords, we worship you.
あなたは王の王、主の主、私たちはあなたを賛美していきます。
none is more powerful than you, Lord.
あなた以上に力強い方はおられません。
none knows the future except you.
あなた以外に私たちの将来をご存知の方はいません。だからあなたに信頼して歩んでいきます。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
Thank you. you. It's so wonderful. Last week we had some the three children up front singing Advent song.
先週はあの3人の子供たちがアドベントの曲を歌ってくれました。
And today with this Christmas preparation song.
で今日はこのクリスマスの準備のための歌を歌いました。
This whole season, let's really enjoy the season.
もうこの季節本当にあの楽しんでいきましょう。
Our main Christmas time will be on the 19th.
私たちのクリスマス礼拝は19日ですね。
And it will be the same time starting at 3 o'clock in the afternoon.
開始時刻は同じ3時です。
And usually we finish right at about 4, but probably with an extra song or two, it will be a little bit later than 4.
いつもは4時終了を目指しているんですけれども、あの少し曲数が増えてもう少しあのかかるかもしれませんけれども、
please.
そのように予定しています。
Yeah, please enjoy fellowship time today.
じゃあフェロシップタイムを楽しんでください。
Welcome back to so many familiar faces.
Good to see you again. ねえ、お久しぶりの方もいらっしゃるので、
So greet one another and make a new friend.
はい、皆さん挨拶して、新しい友達も作って帰ってください。
Heavenly Father, we pray a blessing.
天の父様、祝福の祈りをします。今週、進んで、行くにつれてあなたが共にいてくださいますように。
アーメン。
アーメン。
See you next week.
じゃあまた来週。
Thank you.